はい、それではカムイユカラのコーナーです。今日聞いていただきますのはケムカチカッポ小鳥になった若妻木村キミさんの語りです。収録は1973年、昭和48年1月に茅野茂が収録したものです。茅野茂のアイヌ神話修正ユカラ編の3からお聞きいただきます。
のうばんこりよびのうあんてごくのうつらのかいきのうぴかうえとらせのうくんねへねのうとかべねのあきかきなのばんこりよびのうくんねへねのうとかべねえのとみかぬえのうしるかぬえのたぱんぺぱてのうねくねえきばのあしのまやなのうくんでへねえのうとかべねえのけめいきばてのあきぱきなのあけんとよかのあけんとえとのといめるころのていめるころのこといといけなのさばんぺぱてのやんたましょのあきぱきなのぱんこりょうびのさるしなんだのからはよかいべのしろいおらいばのうさたさんなのうやうすけたのごぱじねのえねいたきのうやおうさのうれこらいばのうれこうさのうやおらいばのととろのてうとろのないばかねのうよけかねのいたくるすいべのそねこそのいたきのあんてまぴのあこつれしのあぴりかえぴのえのぺねなのえとらのあなのおとわわのおあえやんこしょのうままんかそのおきやかのうままんやんけのとのおかるさけのとのおかるおのとのおかりみのさまちころのあやんけやねのあえとんてからのかむいねやかのあいのねやかのあしやべれのえのねこそのうつこれるこのねぱきなのあこんのかねのえあんぺねなのせこらいたころのうやちにひのうやうしのうあちにしのうれぼしのうれふんきねのうさむるべねのさねやなひのうやんこにひのうあやんきしきれのうさねにさったのうやんこにひのあらもきこのうやなこくのそうたんぱよこのそのかたみのえねはめんこのえそんあらもあのさらえほしきのういぜんぱりのうやらききねのえねいたきのかむいあきねおえねおかいぴのあしとまわくのあいぱやかのそものきのの のきうんちせえのさすうんちせえのしれやのまそらのうきあわのあそのけのやんといかたのうちこほくしのあそるえくえのえむねわこしのかまいあそりゃしのあぬむけはれのえむねきなのせくろいたこのあんてゆびのあそろからこのうきわかたのおらえてたこのやいのあんこしのうすっけとしのさなさんけのさなんぺかるぺのあさんけりねのやいこぱといえのあきぱきなのたばんぺぱてのほまたかねのあきぱきなのやいしかるんあなこしのきせあいこふいかのそのきやこんのやいかあちびのあしかきべのちせあいこふいかのえのねねこのえねわこかのやいかあにかのいさんぱわこしのけんかあちかぷにのやいかあにねのふるいこしべのおかしべかのてれけてれけのあきぱきなのえのねあこしのおろたねしのあはこてにしばのふやけひねのえねいたきのまかなねひねのあこるかけますのせこうほゆのおねるねあこの足のまかやいかおばれあんぺねなしからあんこたしろえたいらかしうんやいそらこしないけかやたしろかたろんてしけてしけこそちかぱねやかのぺとらたつねねはゆぴひいこあそるころはいるしかあんわやいこさらんぺかるぺあにいやいこっぱといあんどねあっちせいこうひかさまきやこやいかちべあいあしかいぺちせいいこうひかまろあるねこそいえらんぽきべなちきさけこっちきみんたろったにくねらいなおえあしわにくねしらりおこちゃりやくねけんかちかこあなねやいからんぺねこしこかあおこわえかるぺねあいやいかむねれこしこあいこてにしぱあいえころいこしぺかぺかけるけてるけんすこけるけんか
はい、今聞いていただいたケムカチカッポ小鳥になった若妻というお話なんですけども、内容を解説させていただきます。これは茅野茂のアイヌ神話修正の資料編の10という本の中に茅野茂がですねあらすじを書いております。それをちょっと読ませていただきます。私は夫と大変仲良く暮らしていた。ある日、夫はお前に綺麗な着物を着させてやりたいので、交易に行くよ、と出かけて行った。しばらくして、夫の兄、義理のお兄さんですね。夫の兄がやってきて、船が転覆して、お前の夫は死んでしまった、と告げた。愛しい夫がいなくては生きている甲斐もないと、私は先祖伝来の短刀で胸元を切った。気がついてみると私の家と一緒に焼き払われ、ケムカチカッポという小鳥になって、焼けた柱の上をぴょんぴょん飛び跳ねていた。そこへ元気な姿で戻った夫が、自分一人が生きていて何になるだろうか。田代、これは山刀ですね。刃渡り30センチぐらい。田代を取り出し、死のうとするので、私は涙ながらにこれまでのことを話し、私を哀れに思うなら、稲うと酒を私のために捧げてほしい。私はそれを受け取って、神としての誇りにしたいと語ったというお話でした。体もですね、家も焼き払われてしまうと、人間としてですね、蘇ることができないと というふうにアイヌは考えていました。まあ、先ほどのお話の中にもですね、家を焼か、まあ、結局亡くなった人の神の国で生活するのに困るので家を焼いて持たせるという、そういう風習ですね。